本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第12章13節から17節。聖書は後ろの方、新約聖書の91ページになります。マルコの福音書第12章13節。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。本日はこの箇所より誰のものと題してメッセージをお願いします。
今日この箇所最後のところで、彼らはイエスに驚嘆したとあります。驚嘆したってどういうことでしょう。何に驚嘆したんでしょうか。もしイエス様が彼らの質問に対して上手に答えた、罠に引っかからないように答えたというのであれば、驚嘆するんじゃないですよね。悔しがったですよね。言葉の罠に引っ掛けようとして、イエス様を罠にかけようとして人々を送って、そしてイエス様がその罠に引っかからないように上手に答えたっていうんだったら、それは驚嘆したじゃなくて悔しがった、歯ぎしりをしただと思います。では何に驚嘆したのか、それは非常に重要な点であろうと思います。でこう書いてある。さて彼らは、この彼らというのは11章の27節にある最初立法学者長老たちのことであります。なかなかイエス様を言葉でやっつけることはできない。だから陥れるために一計を案じるわけです。でどうしようとしたかというと、ファリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところに送ったとあります。ファリサイ人というのは律法に従ってイスラエルの神だけを礼拝して生きていこうとする、本当に言うならば真面目な信仰者たち、純粋な人たちです。ファリサイ人って聖書の中でよくイエス様の不具大天の敵みたいな、旧敵みたいな感じで出てくることがあるんですけども、いや実はイエス様自身パリサイ人ですから。ですからここで言うパリサイ人というのは、律法に従って律法を大切にしてイスラエルの神様だけを本当に純粋に信じていこうとする人たちであった。しかしそれが律法主義に陥ったということをイエス様は責められたわけですね。ですからこのパリサイ人たちは反ローマです。反ローマです。 それに対してヘロデ島というのは、今はローマがイスラエルを支配しているのだから、そのローマの支配を一応受け入れて、この中で上手にやっていくしかないよねっていうのがヘロデ島の人たちであります。だから普段はパリサイ人とヘロデ島というのは犬猿の仲なわけです。そういう犬猿の中の人たちをセットにしてイエス様のところに送った。だからそこに彼らの悪巧みがあるわけですね。で、彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない、人に取り入られようとしない、そういう人だということを知っている。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。これ本当にそう思ったんでしょうかね。ちょっと歯が浮くような言葉であるようにも思える。ところで、カエザルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。当時、まあ、今言ったようにですね、イスラエルはローマに支配されていました。もしカエザル、ローマ皇帝に税金を納めるのは律法にかなっていると答えれば、イエスといえば、イスラエルの上に君臨するローマ皇帝を認めるということになるわけですね。認める。で、それはメシアとしての、メシア、すなわちイスラエルの王、全世界の王としてのご自分の存在を否定することになるわけです。これはやっぱりイエスはメシアではないということになるわけです。自分自身がそれを否定することになる。ところがノーといえばローマに対する反逆罪で捕まる。だからイエスと言ってもノーと言っても立場を失う、あるいは捕まる。そういうよく考えた、策略であったわけですね。で、当時イスラエルの人たちはどういう税金を納めていたかというと、今ここに出てきたローマ帝国に納めるというか取られる、ローマ帝国に取られる税金、それから領主ヘロデ、ローマ帝国以外に領主ヘロデが領土を持っていましたから、領主ヘロデが主税人を使って集める、そういう、税金、それからイスラエルの神殿に納める、イスラエルの効果で納める、奉納金という、この3種類があった。もうあっちからもこっちからも取られて、もうすごく悔しい思いをしているわけです、彼らは。で、税金を徴収する力っていうのは、これは軍事的な力を、支配力を表します。私たちこの8月に、ドイツに行きまして、ライン川下りっていうのをやったんですね、クルーズ船で。で、そうするとですね、こう古いお城がこういくつもこう見えるわけですけど、説明を聞いてると、これはいついつ税金を取り立てるために作ったお城ですっていうふうに説明があるんですよ。で、税金を納めるため、税金を納めるじゃない、税金を取るため、税金を徴収するために作ったお城の跡だっていうのが出てくるんですね。で、ああそうかと思いました。税金を取るっていうのは、そこにお金がたくさん集まりますでしょ。そうすると軍事的な力を持ってなかったら、山賊とか盗賊とかがやってきて、こう盗んでいくわけですよね。だから税金を集めるっていうのは、ものすごい軍事的な力を持ってないと税金を取ることはできないわけなんですね。それはすごく納得しました。だからカイザルがイスラエルで税金を取るということは、圧倒的な軍事力、圧倒的な軍事的な支配力を持ってイスラエルを治めていた、支配していたということを表す。だからこれは誰が支配者なのか、誰が王なのかということを表す非常に分かりやすいことであったんですね。で、しかも その貨幣をその支配者は作ります。自分が支配しているということを表すために自分たちが貨幣を作るんです。だからイエス様はここで、逆に質問なさるんですね。デナリ効果持ってるか、デナリを見せよう。そうするとその質問した人がデナリ効果を、銀貨です、銀貨を出す。これです。これは当時の皇帝であったティベリウスの、聖書ではティベリオって出てきますけども、ティベリウスの肖像が彫り込んである、デナリ銀貨です。大きさ的にはですね、このペットボトルの2人もちょっとちっちゃいぐらいだということのようです。銀ですから。 で問題はですね、ここに実は文字、ラテン語で文字が書いてある。でそれはどういう意味かというと、神であるアウグストゥスの子ティベリウスって書いてある。神聖なるアウグストゥスの子ティベリウスってこう書いてある。で何を意味するかというと、ローマ皇帝は神であるという意味なんです。ローマ皇帝は神であるという内容のことがこの硬貨に刻まれていたわけです。でイエス様はローマ皇帝に税金を納めることは立法に、モーセの立法にかなっているかどうか。立法というのはローマ法にじゃなくて、イスラエルの立法に、モーセの立法にかなっているかどうかというふうに質問されたんですけど、その問いには答えないんですね。でイエス様は何て答えたかって言ったら、ではこの肖像は誰の肖像なのか。それはそうするとカイザルのだ、ね、ローマ皇帝のですという答えが返ってきたら、ではカイザルのものは神に、カイザルに、神のものは神に返せ、おっしゃった。非常に強い意味が、ローマ皇帝は神じゃないとおっしゃった。ローマ皇帝は神ではないってはっきりおっしゃった。それがカエザルのものはカエザルに、神のものは神に返せという言葉によってイエス様が非常に強く主張なさったことであるわけですね。つまりローマ皇帝崇拝を真っ向から否定したわけです。しかしイエス様はここでおっしゃった、神のものを神に返せとおっしゃった。これが私たちの存在にとっては非常に重要なことであるんですね。じゃあ神のものを神に返して一体何でしょうか。これね、この箇所、国家に納める税金は国家にしっかり納めた上で、教会では教会でしっかり神様に献金を返しなさいっていうふうに教えるならば、それは僕は違うと思います。もっと重要なことがある。もっと重要なことがある。神のものとは何か。あ、ちょっと誤解されると申し訳ないので、ちょっと補足しますけど、教会の牧師が献金によって生活が支えられている場合は、教会員は自分のできるだけの献金をしてその牧師の生活を支えなければならないと私はそれは信じています。それは間違いないことです。それは間違いないことです。ところがこの箇所を献金しなさいという意味で使うのは違うって言ってる。もっと重要なことをイエス様はおっしゃってる。そのことを私たちは見誤ってはならないと思います。じゃあ聖書の中で私のものって神様が言ってるもの、いくつどういう種類のものがあるでしょうかね。まずですね、出エジプト記の19章5節には全世界は私のものであって神様おっしゃって、 それから詩編の50編の12節にも、世界とそれに満ちるものは私のものだ、神様が宣言しておられる言葉があります。で、あとですね、まあ、ウイゴは私のものとか、レビ人は私のものとか、ね、銀は私のもの、金もまた私のもの、これはマラキ書ですが、でそのあなたは私のもの、私の銀や金を盗んでいるっていうふうに神様がおっしゃっているところがある。でそれは何かというと、まあ、10分の1の、捧げ物をすることがイスラエルには定められていて、それによってレビ人の生活が保障されていたわけですけれども、預言者マラキの時代にイスラエルの民がですね、レビ人たちの生活を、レビ人たちが神様と民に仕えるために必要なその生活が、生活費をですね、必要なものを捧げなくなったために、レビ人たちがそういう働きができなくなってしまった。でそのことを神様は怒られてですね、お前たちは私のものを盗んでるっていうふうにこう言われた。でそれはさっき言ったように、もしその聖書の言葉を語り、また神の民に仕える人たちが献金によって生活が支えられているところであれば、それは献金を一生懸命してですね、生活を支えていく必要は本当にそれはあります。他にですね、こういうのもある。復讐と報いは私のものだ、自分でするな、ね、復讐と報いは私のものだ、自分で復讐したり自分で報いようとしてはいけないということも言われている。ところがですね、あなたは私のものっていうのと、これ以前とは全然意味が違う。上は全部一般的なことですよね。一般的なこと、一般的なこと、つまり世界とそれに満ちるものは私のものである、主のものであるというふうに言ったら、あ、それはそうだよね、神様が作ったんだから、世界とそれに含まれているものはそれは神様のもの、それはその通り、はい、ピリオドなんです。ところが神様がご自身が私たち一人一人に向かって、あなたは私のものだと語ってくださるときに、そこに我と汝の関係があるんです、ね、我と汝の関係がある。あなたは私のものだ、その時にそれは一般的な事柄として、はいそうですか終わりには絶対ならないんです。そこには関係があるからです。神様との関係があるからです。エゼキエル書にこう言われています。私はこれは裸の若い女性に、をですにですね、イスラエルをなぞらえて、神様が言われているところですけれども、私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ、神である人の蜜毛、そしてあなたは私のものとなった。一対一の関係なんだとおっしゃって、世界とそれに満ちるものは主のものであるっていう一対他の関係ではなくて、一対一の関係として、私はあなたの、私、うん、あなたは私のものであると神様はおっしゃって、だから神のものを神に返せというときに、私たちが返すものは何か、自分自身、自分自身です。もちろんそれには自分のすべてです。自分のすべてを返す。究極的に神様は私たちに向かって帰ってこいとおっしゃる時があるんです。その時に私たちは神様に自分のすべてをお返しするということを、そのことを本当に経験することができる。神様があなたは私のものだ、 私のところに帰ってこいとおっしゃるときに、神様、主イエス様、私はあなたのものです、あなたのところに帰ります、告白できる、その祝福を神様私たちに与えてくださる。ローマ人への手紙にこういう言葉があります。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちは自分のために生きるのではなく、自分のために死ぬのでもない、主のために生き、主のために死ぬ。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられた、蘇られた。私たちはこの主のものである。私たちが返す自分自身とは一体何でしょうか。これは単に伝道的な生き方をするとか献身するとか、そういうことを意味しているのではありません。まずは自分が自分のものではないということを自覚するところからこれが始まるんです。私たちがこれは自分のものだと思っているものの中で、大切であれば大切であるほど本当は自分の思い通りにはならない、そのことを感じたことはあるでしょうか。性別、なぜ私は男に生まれてきたんだろうか、なぜ私は女に生まれたんだろう、性別を自分で選ぶことはできなかった、自分の親を選ぶこともできず、家庭を選ぶこともできず、兄弟を選ぶこともできず、自分の基本的な体の状態、これを選ぶことはできなかった。背の高さも容姿も体力も、自分の名前さえ自分で選ぶことはできなかったです。私たちが本当にこれが自分の本質だと思うところのすべて、それは自分自身で変えることはできないんです。でも例えば、まあ身近なものであったこのハンカチ、いらなくなったら捨てて新しいものを買えばいいわけです。車だって自分の部屋だって、まあ髪型ぐらいだったら自分の好きなようにできますけど、でもそれもそうじゃないですよね、本当はね。いずれまあ抜けてきたり白くなったりして本当に自分の思い通りにすることはできないです。自分の車、自分の部屋、自分の持ち物、そういったようなものは自分の思い通りに変えることはできます。だけど自分の本質に関わるもの、本質に近ければ近いほど変えられないんです。それはなぜかというと、私たちの本質は自分のものではないからです。私たちを作ってくださった神様のものだからです。この方があなたは私のものだとおっしゃる。そして神のものは神に返せとイエス様がおっしゃるときに、その本質を返す、それ以外にありません。それは自分自身が神様のものであると、自分自身が神様のものであるということを、そうだとうなずくことです。そうなんだと。それは自分の心であれば、きれいな部分だけ神様のものじゃないんです。 汚いところもどうしようもないところも人には見せたくないこの心の内もそれも神様のものなんだということなんです。神様この心のきれいなところだけ受け取ってください捧げるわけにいかない。すべてが神様のものだ。そのことを知ることです。そのことを本当にそうだと思うことです。アーメンということです。神様おっしゃっている。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。私は決してあなたを離れずまたあなたを捨てないとおっしゃっている神様の御手に握られている自分、神様永遠に握ってください、握ってくださっていることを感謝しますと言って生きまた死んでいく、これこそが神様に帰るということであるのです。だからこれをね、私たちは生きている間毎日神様私はあなたのものです、今日あなたの御手の中で私を生かしてください、あなたのしもべあなたのはしためとしてあなたがこれを背負うとおっしゃることを今日なさせてくださいと言って丁寧に生きていくことです。派手なことじゃないです。地味なことだと思います。だけどそれを日々主に変える、日々自分自身をこの汚い一番汚いところを主に返す、しかし主よそれをあなたが握ってくださっている。お祈りしましょう。天のお父様、自分で自分をどうしようもないものですが、こんな私たち一人一人にあなたはあなたは私のものだと語ってくださり握ってくださっていることを感謝いたします。主よ、私は私たちはあなたのものです。あなたのしもべです。あなたの子供です。どうぞあなたご自身が私たちを握って悪いところを修繕し、また私たちにあなたがこれを背負うとおっしゃることを成していく力を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞここの奥底の底まで十字架の血を注いで清めて清め尽くしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。